今日はホセア書第2章です。このところには呪いが祝福に変えられることが語られています。一節に、神様はホセアに、あなたの兄弟には私の民、そして姉妹には憐れむ者と言え、そのように命じられたわけです。先の一章のところでは、生まれた子供の名前に憐れむことはない、また私はあなた方の神ではない、そのような名前を付けられたわけなんですが、しかしこの2章ではそれとは全く逆のことが結論として出てきます。2節のところに、問いただせ、あなた方の母を問いただせとあるわけです。兄弟姉妹が罪の中に生まれてきた。じゃあなぜ自分たちはこのようなものになったのか。あなた方の母を問いただせと神様は言われるわけです。すなわち母ゴメルは姦淫の罪を犯した。そしてそれを神様は真実を表そうとされます。3節に、そうでなければ私は彼女の衣を剥ぎ取って裸にしと出てきます。裸にする、その内側にあるもの、その本性が明らかにされるということであるわけです。それは何であったのか。五節の終わりを見ると、私の愛人たちの後についていこう、彼らはパンと水、羊毛と麻、油と飲み物をくれる。言うなれば、この世の豊かさに心惹かれて愛人のもとに去っていくゴメルの姿があるわけです。それが言うなれば実は罪であった。そしてそれはイスラエルの人たちにおいて、まことの神を忘れ、また神から離れてこの世の偶像に走っていったということであるわけです。七節の終わりを見ますと、私は初めの夫のところに戻ろう、あの頃は今よりも幸せだったから。夫のところに戻ろうとあります。実はこのことはルカの福音書の15章の放蕩息子の言葉を思い起こさせるものではないでしょうか。父のところには有り余るものがあった、父のところに帰ろう、放蕩息子は決心したわけです。神様が願っておられるのは悔い改めるということです。悔い改めとは方向転換する、この世の富に向かって、また偶像礼拝に落ち込んでいく、その生き方を全く方向を変えていく、神様のもとに、神の愛に立ち返っていくということであるわけです。八節には、しかし彼女は知らない。この私が穀物と新しい葡萄酒と油を彼女に与えたのとあるわけです。神様は豊かに与えてくださる。しかしイスラエルはそのことを忘れてしまった。このことは13節の終わりを見ると、愛人たちの後についていき、この私を忘れた、主の言葉とあります。ですから私たちは神様を忘れてはならないということです。一体自分がどこから救い出されてきたのか、私たちはそれを思い出さなければなりません。15節の終わりのところには、その場所で彼女は答える、若い頃のようにエジプトの地から登ってきた時のように、エジプトの地から登ってきた時、 それはイスラエルの民が、あのモーセに率いられて、奴隷となっていたエジプトの地から救われて、そして約束の地、カナンのその豊かさを目指して進んでいくということであったわけです。神様は祝福を与え、そしてまたイスラエルの民を豊かにされた。それを忘れてはならないわけです。15節の前半においては、私はそこを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門とする。アコルというのは悩み、苦しみという意味があるわけです。それがなんと望みの門になる。そこから希望が始まっていくということです。神様は私たちに真実な悔い改めを求めておられます。それはこの世のことというのではなくて、むしろ神様と私の関係がどうであるのか。それは16節に、あなたは私を私の夫と呼び、もう私のバールとは呼ばない。バールとは、すなわちこれは偶像のことであるわけですけれども、しかしこの意味は主人という意味があるわけです。ですから、神様と私の関係というのは、実は主従関係のことではない。夫と妻の関係であるということなんです。言うなれば私たちはキリストの花嫁、キリストが夫であり、そしてまた私たちは妻の立場にある。キリストが私を愛してくださる。それが真実な愛であるわけです。20節には、真実をもってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知るとあるわけです。私たちが罪を犯し、神様から離れてしまった。しかし神様のもとに立ち返っていく時に、神様は私たちに新しい契約を与えてくださいます。19節に、私は永遠にあなたと契りを結ぶ。義と裁きと恵みと憐れみをもってあなたと契りを結ぶ。永遠の契約、神様にしっかりと結びつけられるということであるわけです。そしてこのことは18節の後半に、私は罪と揺るぎと戦いを力絶やし、彼らを安らかに休ませる。私たちの心の中から戦うものを取り除き、そして誠の平安、安らぎが与えられるということであるわけです。そしてしかも、22節に、地は穀物と新しい葡萄酒と油に応え、それらはイズレールに応える。イズレール、神様はホセアにカインの子をイズレールと名付けようと言われたわけですけれども、このイズレールっていうのは神は幕という言葉の意味があります。23節に、私は私のために地に彼女を巻き、不思議な言葉です。彼女を巻く。しかしそれは実は豊かさを巻くという意味があるわけです。地に穀物、新しい葡萄酒、油に応えて、イズレールに応える。豊かさが与えられる。それは物質的な豊かさだけではなくて、23節に、憐れまれないものを憐れむ。私は私の民でないものに、あなたは私の民と言い、彼はあなたは私の神と答える。神様の豊かな愛、憐れみを与えていただき、そして私たちは 神の民となり、また神様が私の神となってくださる、そのような深い交わりに私たちを導いてくださる。私たちはこの祝福に預かり、また神様を褒めたたえ感謝して生きるものとさせていただきたいと思います。